4章。こういうわけで、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない、と神が言われた通りなのです。もっとも世界のもとへが据えられた時から、御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第7日について、あるところで、そして神は第7日に、すべての技を終えて休まれた、と言われ、その上でこの箇所で、彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですから、その安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順の上に入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない、と語られたのです。もしヨシアが彼らに安息を与えたのであれば、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって、安息日の休みは神の民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから、誰もあの不従順の悪い霊に倣って、落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。神の言葉は生きていて、力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前に、あらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。さて、私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうでありませんか。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。